中島貞夫シネマトーク、京都映画の歴史。この番組では京都で始まった歴史を3回シリーズで中島貞夫監督にご紹介いただきます。第3回目は映画が娯楽の王者になった時についてお届けします。この番組は U プロジェクト京都がお送りいたします。
うずまさが日本のハリウッドって言われるようになった。だけど戦争になってね、やっぱりいろんな制限を受けてきた。で、作りたい映画も作れない、資材もなくなってくる。特にフィルムはとっても高かったからね。でもそういう中でも京都の映画人は密かにね、面白い映画作ってんだな。で、特にね、今残ってるのではあの盲松の一生という映画があるんだけどね、これなんかは戦争未亡人に、ね、しかも将校のそういう人にシャフね、車引き、そういうそのなんていうかな、労働者の おっちゃんがね、恋をする、密かな恋をする。でもこういう映画はその戦争中には許されない題材だな。でもね、作ってるのね、とっても素晴らしい映画なんだ。バンツバさんがね、そのシャフになって、宝松になってね、でまあ、だけどそういう形の中でやっぱり終戦、日本は戦い負ける、負けた中でやっぱりこのなんていうのかな、こう新しいその日本を作っていかなきゃいかん。そのためには映画というのは非常に大きな力をね持ったんだね。特にアメリカが日本を占領したろ。で、映画っていうのはアメリカの最大の文化なんだな。ね、だから映画に対してはアメリカは非常にある意味で寛大だったんだね。でアメリカ映画でこんなものを日本人に見せようとかね、それから民主主義の話だとか、それからハッピーエンドの話だとかね、さあアメリカ的な映画を見せようという動きがあった。でそういう中で日本映画でこういうものは作っちゃいけないよと、特に時代劇でと、2つのね、2種類の映画は禁止になったんだ。一つは仇討ち映画、まあ「忠臣蔵」のようにアメリカで仇討ちされたらかなわないからな。それからもう一つはチャンバラ映画、これは残酷だ、ね、ということなんだけれども、でしばらく作れなかったんだね。で時代劇で仇討ち映画とチャンバラ映画作れないとね、題材があんまりなくなっちゃうんだな。そこで大映画が中心になってね、要するに王朝もなんか作り出したわけだ。王朝時代のね、これはチャンバラないわな、仇討ちもあんまりないわね。例えばあの羅生門とか源氏物語、こんなね、源氏物語ってそういうのは源氏なんかあんまりチャンバラないだろ。そういう素材で作った。ところがね、これを外国の映画祭に出したら、日本ってすごい技術持ってるなと。でカンヌだとかね、ベネチアだとか、今でも世界で大きな映画祭あるだろう。そういうところでね、みんな賞取っちゃうんだよ。昭和20年24、5年だよまだね、もうこれは日本映画っていうのはものすごい水準だ。あっという間に日本映画の知名度っていうのは世界中広がっていくんだけどね。でちょうどそれが広がった頃、要するに日米の講和条約が結ばれて、だからチャンバラ映画も仇討ち映画も作れるようになるんだな。そこで一気にこの京都では時代劇がもう一回花が開いていくわけだね。ただその時に、要するにあの京都の大映という会社ね、今言ったそのね、勝新太郎とか、それから雷蔵さんだとか、そういう新しいスターを入れる。古いスターでは長谷川一夫さんだとかね、そういう人たちがいる。それから松竹、今の松竹の撮影所で松竹の作品が作られていく。それから昭和、そのちょうど講和条約ができる頃なんだけど、東映という会社ができる。まあ東映になる前に東横という映画会社になったんだけど、東映、新しい東映がね、そこで生まれている。で今の東映撮影所が 生きてくる。でこの東映撮影所っていうのはどういう会社かっていうと、片岡千恵蔵さん、市川右衛門さんというね、古くからのスターが重役で入ってくる。要するに資本を持ってね、だから重役さんなんだよ。それと東横と今の東急だけどね、そこもお金を出して作った会社だ。でこの3社が、3つの会社が時代劇をポンポンポンポン作っている。で特に東映は新しい、ねお客さんをつかまないかと、砂利拾いっつってな子供向けの時代劇を作ろうと、ね、ほとその頃はテレビないよ。でもラジオの放送劇があったんだ。連続放送劇っていうのはね、それもね時代劇のやつがあったんだよ。でそういうそれを題材にして、ここでだから連続もんの今までテレビで作りに近いような映画をねボンボンボン作っていくわけよ。これが大ヒットするわけだね。だから20年昭和20年の時代にこの3社が時代をボンボンボンボン作り出していくわけだな、ね、で東京は東京で現代劇をね作っていく。ここで一遍日活に、大英に吸収された日活という会社があったね。その日活も東京で現代劇を作り出している。だから東京は東宝松竹、東映、日活、それに大映ね。で京都はその中でも特に京都に撮影所のある松竹、大映、東映というのが時代劇をボンボンも作り出している。で東映は後発の会社だったんだけど、どうしても現代劇よりも時代劇の方がお客さんをたくさんいろいろあるわけだな。だから僕らが昭和34年に東映に入るわけだけどね、この頃は実は日本映画の一番お客さんが入った頃、どのくらい入ったかっていうとね、昭和33年、昭和33年ね の記録があるんだけど、この時人口は1億ぐらいだ。で映画館に入った年間ね11億2000万人が入ってるんで、ということは生まれたばかりの、ね、おじいさんおばあさんまで含めても一人11回以上見てんだな。で現実に僕らでも1年間に100本ぐらい見てたわな映画をね、とにかくテレビがまだない、ね、でその娯楽もあんまりない。そういう中で要するに映画というのが最大の娯楽であり、そしてまた一方その単なる娯楽ではなくて文化でもあったわけだね。だから世界中の映画が日本に入ってた。アメリカ映画だけじゃなしにね、ヨーロッパの映画も入ってくる。それから日本の中では作られた現代劇もある、時代劇もある。非常に映画館の数もその頃ものすごい数なんだな。ということで昭和33年という年が一番映画館にお客さんが入った年。それでその翌年今度は東映という会社、一つの会社で見ると東映の会社では34年が一番お客さん入ってんだ。なぜかというと普通に毎週2本立てで映画を作ってる。その他にもう2本作ろうとしたんで、ね、でこれあんまり欲張りすぎてダメになっちゃうんだけれども、とにかくその年がものすごい、その映画のお客さんをたくさん入れた。まあその頃のスターがたくさんいたんだよな。例えば東京だと三船さんがいるわ、裕次郎がいるわね、日活はね。ほで京都で言うと例えば東映だとさっき言った市川右衛門さん、ね、それから若手では金之助さんとか橋蔵さんとかそういう人たちがどんどん出てきてる。で大映はというと坂東妻三郎さんはちょっと早めに亡くなっちゃうんだけれども、勝新太郎さんだとかね、田宮二郎さんだとかいろんな人たちが出てくる。そしてだからスターがねずらーっと揃ってる。それがもう毎週のように日本立て映画をね、と一本は必ず時代劇なんだな、そういう形で京都の 3つの会社でものすごい量の映画が作られていった。例えば僕が入った年の東映の年間に60本ぐらい作ってる、ね、だすごい数の映画が、生まれていったということだね。ただその翌年から、お客さんが減っていく。それは何であったのかというと、僕は入った年だったけども、今の天皇ね、今の天皇が結婚するんでテレビがねパレードを中継する。でそれまでテレビ高くて買えなかったんだけど、その時無理してみんな買ったわけだな、中継を見たい。でその影響が出てきた。そのテレビが普及してくると、どんどんどんどんその中で時代劇はドラマとして始めちゃうんだな、ね、水戸黄門だとかね。だから映画館に来なくなった。でなおかつその5年後に東京オリンピックがある。この時はカラーになってるテレビがね。でカラーに買い替えた。なおお客さん来なくなる。その時の5年間で映画のお客さんがうんと減少しちゃったということだな。それがだから一つの大きな京都の映画の流れだったということです。
中島貞夫シネマトーク、京都映画の歴史。今回は映画が娯楽の王者になった時についてお届けいたしました。